今月のグローバルトークのお客様はブラジルからの留学生川田ヴィヴィ恵子さんです。ヴィヴィさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。なんかもうお顔だけ拝見しているともう日本人そのものという感じなんですけれども、お父様お母様どういうあれですか？
そうですね、はい、ブラジルで生まれた両親なんですけど、はい、お父さんは日本人2世で、うん、お母さんはブラジル人ですね。
そうですか、はい。ブラジルのサンパウロ州でお生まれになったんですけれども、4人姉妹の一番上のお姉さん、
はいはい、お姉さん
ですよね、はい。で今、一人の妹さんはご一緒に仙台にいらっしゃるんですけれども、あとのお二人は
ブラジルでお勉強ですね。
ですね、はい。ヴィヴィさんはですね、歯学研究科の博士でいらっしゃるので、で実はもうブラジル国内では歯医者さんとしても治療なさっていた。
はい、もう卒業したばかりで、はい、すぐ日本に。
はい、そうですか。はい、小さい時に、おじいちゃんのご実家の岡山で4年間暮らしたことが終わりだということなんですけれども、仙台には2008年の10月からいらしています。そして、何といっても今日お話をお伺いするのは、ちょうど今日が3月11日の東日本大震災から半年になるんですけれども、もちろんヴィヴィさんも、仙台で地震を体験なさったんですよね、
はい。
でちょうど研究室にいらしたということで、
はい
はい、揺れがあった時ってのはどう行動されましたか？
そうですね、もう本当に心配で7度の震度で、うん、結構それ超えたものなって感じて、うん、まっすぐデスクの下で隠れをして、
はい、
まあ、ヘルメーターをもう
かぶって
留学生が、後ろからこう
投げてくれたんですか？
すぐかぶってそこでしばらく、
はい、机の下に潜っていて、
はい
はい、それで少し揺れが収まった頃にじゃあ
もう、本当にすぐ出ましたね。
研究室から出て、はい、研究室は何階なんですか？
3階です。
あ、3階ですか、はい、そうですか。でも比較的その最近に建てられた研究室だったようなので、
はい、
あまりその地震によって大きく揺れるようなことはなかったんでしょうかね。
まあ、もう本とかすべてはもう
崩れて
、機械の方はそのままなってたんですけど、
はい、
まあ、細胞とか、まあ、研究やってるものがすべて、マイナス80度とかはもう全部溶かして、もう全滅で
ゼロから電気が止まりましたからね。
そうですね。あ、
そうですか、はい。でも恐怖心というか怖かったでしょうね。
はい、
はい。でその後外に出られて、どういうふうに避難所に行かれるとかなさったんですか？その後。
そうですね、一度妹を探しに行ったんですね、はい、体育館の方で、東北大学は一番頭に来たので、うん、まあ、そこに最初に見に行ったんですね、
うん、
そこで、まあ、行ったっていうことで、
頭に浮かんだのでですね、
はいはい、そうですね、
でもなんかあの時は本当に寒かったですから、
はい
はい、で結局は車の中で妹さんと3日間過ごしたそうですね。
はい、そうですね、はい、やっぱり余震が続いてたので、あまりこう家にいても不安ので、うん、やっぱりちょっと大きい広いところにいた方がいいんじゃないかなということで、
ですね、はい。食べ物とかどうしましたか？
食べ物は少ししかなかったので、まあ、本当に毎日は大学で食事しているので、まあ、やっぱり食べ物は1週間分ぐらいあったみたい で、
うん、
でまあ、やっぱり、これは一番不安なところでしたね。
あ、備えてなかったんですよね。
そうですね、はい、山頂町で訓練をしたので、そこでも失敗しましたね。ちゃんとカバンを作っていなかったんですね。
でもその最初のね、揺れた時に机の下に潜るとかヘルメットをかぶる、それから揺れがちょっと収まってから外に出るという地震に対する行動は大丈夫だったんですけれども、
はい、そうですね、
備えはしていなかったということですね。
そうですね、いつも、はい、しようっていうことで
妹さんと、
はい、でも、
していなかったことを、
はい、早くした方、3月前にした方が良かったんですね。
はい、それはもう反省して今はちゃんと備えてるでしょうか？
そうですね、もうその地震の後でやっぱり作った方がいいなっていうことで、まあ、出口のちょっと前手前に置きましたね、
はい、水とか
水と食べ物と
食べ物、 じゃあ今はもう次に地震が来ても大丈夫？
そうですね、はい、今はもう本当に余震がちょっとだけ来ても、すごいこう、あ、大丈夫、うん、ってよくなんか心から感じますね、
うん、あ、少し安心感があるんですよ ね、はい、そうですね。でもどうですか、今回その、まあ、人生始まって以来の大きな災害を仙台で体験なさって何を感じましたか？
そうですね、うん、まあ、訓練をしたものであったんですけど、はい、それプラスに津波の方のなんかもう本当にニュースが悪く、あの感じて、自分にはどう助けることもできないところと、もう一つのはその原発のこと、不安で、まあ、どちらにしても、あの訓練が受けてもこれはこれ、受けないもので、
原発に関してはね、
そうですね、はい、だからもう勉強になったものは、うん、まあ、地震のこととか、どういう行動した方がいいのか、ちゃんと、あのクレーンのようにか、多分やったかなっていうところが、はい、
そこはできたけれどもということですよね、
はいはい、
この先もあの地震に匹敵するぐらいの規模の地震が起きないとも限らないので、あの備えることが大事ということと、あとやっぱりその、あの言葉の、あの壁というか言葉がまだまだ不自由な方々のために、あのやっぱり協力し合うってことがすごく大事ってことが今回とっても
身に染みましたよね。そうですね、周りの日本人でも留学生でも、あ、この方はあまりわからないんじゃないかなっていうことを教えた、方がいいかなって思うんですね、電気がお家にあるから、まあ、あ、じゃあ助けましょうなということで、まあ、別の方にも電気も、教えたり、水もありますよ、取りに来てくださいよとか、そういうのは、最初の頃私の家はちょうど大学病院の近くでしたので、
割にすぐに電気が来たそうですからね、
はい、そうですね、だからもう知ってた友達には連絡を入れたりしてたんですね、
なんかそういうこう、あの助け合うことの大事さみたいなものも、私たち日本人もそうですけれども、改めてとっても大事なことだって感じましたよね、今回ね、
はい、
ということでですね、ビビさんまたしばらくはあの私学の研究で仙台にいらっしゃるんですけれども、あの今回のことをなんか良い経験にして、次のための備えにぜひしていただきたいなというふうに思います。
はい、
ということで、今朝はありがとうございました。
ありがとうございました。